しかし皆さん、私たちもまた日々にクリスチャンとして生きているということは、自分の命を用いて、いろんなことに用いて使って生きているわけです。私たちの日々はまさに自分の命の使いどころ、使うチャンスがあります。それを何のために使っているか、それは私たちは考えなきゃいけませんね。本当に神様を信じて、神様に従って、神のチャンスとして私たちはそれを使っているかどうかということが問われているわけでありますね。エステルは何としても式王の前に出なければなりませんでした。王の前に出て、ユダヤ人の滅亡計画に対処して嘆願しなきゃなりません。しかし王の招きがないまであります。殺されるかもしれない。唯一ただし王が特別に近づく者に、その手にある金の尺を飲める者は命が守るように近づくことが許されたんです。だけどもこの当時の戦線君主というものは非常に気分屋でありますね。本当に王が祝福をくれるか、抗議をくれるかどうか、王妃だってわからないのであります。先の王妃バシテがそのことのように引き受けられました。だけどもエステルはここで一つの決断をするわけですね。3日間の断食をユダヤ人の人々に依頼します。神が王の心を動かしてくださるように祈ってほしいと思うと思います。そして自らについてはどうでしょうか。私がもし死ななければ7位になったら死にますという16節の後半、この言葉です。自分の命を神に委ね、神の御心まで信頼して、その結果がどうであろうと従う決心をするのでありますね。この言葉はエステルが自分の使命に従うことを決心した言葉です。この世の時のためではなかったと誰が知りましょうとモルデカイが言いましたけれども、これは神の説と使命を教えました。エステルまさに使命だった。その時なんだ。その使命を確認しましたエステルが、その使命をまさに受け止めて従う。それがこの言葉。私がもし死ななければならないなら死にます。命を、今こそ与えられた命を用います。決断の言葉ですね。エステルのこの自分の命を使う、捧げて使う、ある意味で悲壮な強い決断の言葉。今日までこのエステル記を読む多くのクリスチャンの心を揺さぶってきたんですね。いろんな本を読んでおりましたら、明治の初めに日本に来て横浜の共立女学校という、日本ではおそらく初めての女学校が建てられたという、おそらくミッションスクールになっていると思いますけども、そこにアメリカの女性の宣教師が来てそれを作ったということでありました。この女性の宣教師は、このエステルのこのこと、私がもし死なわけならなら死にます。神様に祈っているときに、この言葉、エステルのこの言葉を読んでですね、心を打たれて決心して、日本に来たと、一切を捨ててですね、日本に来たと、そういうふうに書いてありました。私がもし死ななければならないなら死にます。皆さん、これ今日私たちがこの言葉を受け取りましょう。死ぬってことは何もね、自分の命を差し出すということばかりじゃないと思うんです。一つ無意がもし死ななければありますが、死ぬということはね、自分を砕くということですよ。自分の思いや願い欲求がありましょう、誰でも。だけども神の御心をアーメンと受け止めて、あのイエス様のように、ゲッセマネのように、私の思いではなく、主よ、あなたの御心をなさせたまえと、その御心に使命を持って従うという決断をするときに、私たちは死ぬんです。そこで己に死ぬんです。己に死ぬことがあるんです。これは私たちのね、ちょくちょくありますよ。自分の正しい思い意見を主張したいとき、 もうそれは神様の御心じゃない、ね、そういう時がありますでしょう。主よ、そうです、自分自身の自分の思いを主はあなたに委ねます。御心なしです。皆さん、私たちの人生生きている自分の神様にそれを委ねられていることですが、自分の生き方についてさまざまな願い思いがあります。自分のことだけじゃありません。自分の家庭のこと、自分の仕事のことを、子供たちのことを、人生のさまざまなことにですね、私たちは自分の思いや願いがあるのは当然のことであります。だけどそこで自分の使命というものをもう一回神様の前に問うわけであります。そして神様の御心が何であるかということを本当に答えた旅ごとに神様に祈っていきます。そこにはっきりと示されたことについてはアーメンと従う。使命というものは信仰と説の信仰と従順、最後は従順がなければね、果たせない旅のものなんですね。エステルの場合はまさに自分の命を捧げるということのことであったわけでありますね。エステルは死を覚悟して王の前に進み出ました。王はエステルの頭に頭に尺を伸ばしエステルを迎えました。何が問題か、この国の半ばでもあなたにあげよう、聞き入れようと、こういうふうに好意的に迎えたわけであります。エステルはユダヤ人の絶滅の危機について王に嘆願いたします。そんな計画を、恐ろしい悪い計画をしているのは一体誰だ。まあご本人が印鑑をしたわけでありますけど、もう便宜でありますけど、それはこのハマンですって形勢が全くそこで逆転してしまうわけですね。王は改めてハマンの計略というものをそこで知るわけでありました。その結果、ユダヤ人撲滅というハマンの計画は頓挫いたしまして、ハマン自身が自分の立てた計略によって失脚し、そして失敗するだけじゃなくて自分の命も失うことになってしまうわけでありますね。王は新しい勅令を出しまして、国中のユダヤ人を保護し、さらにユダヤ人に恩恵を施し、その命と財産を守るように命じたわけであります。さらにはモルデカイがかつて王に対して特別な良い働きをしていたということが分かりましてですね、このモルデカイが王のもとに引き上げられて用いられていくわけでありますね。神様は、神様を知らない人たちや異教社会の中にあっても、人間の政治、経済、社会、個人の生活の中に、歴史にはもちろんのこと、生きて働かれて、世というもって、今も神様のご計画を進めていらっしゃるんだということを、私たちは旧約聖書を読みながらですね、知らされるわけであります。そして神様の御心とご計画に従って忠実に信仰によって応答していく。神に与えた使命の中に生きるという。従順をもって応答していく。その中に神様は私たちを通して御心をなされるんだ。また私たちもそのような生き方の中に素晴らしい人生、意義ある人生を生み出すことができるんだと。価値ある人生を生きることができるんだということを教えるわけですね。一箇所最後に聖書の言葉を開きましょう。ローマ書の8章の28節。旧約聖書のこの摂理という歴史観を、まあ、一言葉で言い表しているお言葉がローマ書8章28節であります。ローマ人の手紙8章の28節です。新約聖書243ページになります。ご覧していらっしゃる方もいらっしゃると思います。新約の243ページ下の段、最後の方ですね。一緒に読んでみましょう。神は神を愛する者たちということですね。はい、神は神を愛する者たち、すなわちご計画に従って召された者たちと共に働いて万事を益となるようにしてくださることを私たちは知っている。そうですね。神は神を愛する者たち、私たちクリスチャンのことです。旧約聖書の中で 神に召された偉大人の信仰者のことであります。